自分の可能性に気づく30の方法。その1、苦労や努力を楽しめることがあなたの才能。あなたの武器は何でしょうか？それは時間をかけて身につけたことです。誰でも一つのことを時間をかけて集中して打ち込めば上達して上手くなります。かけた時間の長さに比例して能力も伸びるため強力な武器になります。さて本題はここからです。大切なのはなぜ時間をかけることができたのかという点です。時間をかけるというのは簡単なようで意外に難しいことです。苦労や努力ばかりなら途中で嫌になり投げ出すでしょう。義務や命令で無理に続けることはできますが、いつかは限界に達して最終的にやめるはずです。ではなぜ時間をかけることができたか。そこにあなたの才能が隠れているからです。苦労を苦労と思わず楽しめる。努力を努力と思わず面白がれる。もともとあなたの個性がそれと一致しているため、あらゆることを楽しめます。だからこそ、苦労や努力をものともせず、自然と時間をかけることができます。能力が高くなるのはその結果に過ぎません。苦労や努力を感じないで打ち込めることを探しましょう。むしろ、苦労や努力を楽しめることを探しましょう。今はまだ小さな能力かもしれませんが、最初はそれでいいのです。コツコツ続けていけば時間はかかりますが、着実に実力が伸びていきます。もし苦労や努力ばかりで辛いと思うなら、おそらくその分野には才能がないでしょう。苦労や努力を楽しめることがあなたの才能です。コツコツ磨いていけばあなたの本当に武器になります。苦労や努力を楽しめることを探す。自分の可能性に気づく30の方法。その2。人生ほど楽しいゲームはない。ゲームに夢中になっている人がいます。ゲームを楽しむ理由は何でしょうか？気晴らし、気分転換、ストレス発散くらいならいいでしょう。しかし、ゲームをする理由が現実からの逃避なら考え直しましょう。ゲームで一生懸命になるくらいなら、今一度現実という世界で一生懸命になってほしいのです。本当のプロゲーマーはゲームを卒業して人生というゲームへステップアップします。ゲームの世界にはレベルの上限がありますが、人生にはレベルの上限がありません。人生のシナリオ展開は無限大です。お金、技能、仕事、友人、夢など自分次第です。中には思うように行かないこともあるでしょう。だからこそ人生というゲームの方がより難易度が高い世界です。やりがいがあります。より奥の深いゲームを追求できます。努力した分、きちんと自分に見返りがある世界です。楽しむならゲームの世界より現実の世界です。仮想の世界に感動より現実の風景に感動しましょう。仮想の世界でレベルを上げるより現実の仕事で技能を上げましょう。仮想の世界でお金を稼ぐのではなく、現実の世界でお金を稼げばいいのです。人生ほどやりがいがあり面白いゲームはないのです。人生というゲームを楽しむ。自分の可能性に気づく30の方法。その3。泣き虫は弱い人ではない。心の優しい人なのだ。知り合いに些細なことでワンワンとよく泣く人はいませんか？悲しい映画を少し見ただけで滝のように涙を流します。友人からの失恋話を聞いているだけで自分のことであるかのように泣き始めます。よく泣く人は泣き虫と言われるでしょう。泣き虫といえば弱々しいイメージがありますが、そうではありません。心の優しい人なのです。 他の人より感受性が高く優しい心を持っているから、些細なことでもよく泣きます。涙をよく流す人でよかった。涙を全く流さない人よりよく流す人の方が人間味にあふれます。もし自分が泣き虫だと思うなら、自分の良さに気づくチャンスです。よく泣く人は人一倍よく感動し、人生を楽しんでいます。もし泣きやすい友人がいれば、ぜひ大切にしましょう。きっといい友情が築けるに違いありません。泣き虫になる。自分の可能性に気づく30の方法。その4。小さなことにこだわる性格は、恨むのではなく、生かせばいい。小さなことにこだわることは素晴らしい能力です。人生の様々な局面をより細かく気づける能力だからです。小さな一つのことからたくさんの気づきが得られます。人生をより深く味わえる潜在的な能力です。つまり潜在的に他の人より人生を人一倍楽しむ可能性を秘めています。私も小さなことにこだわってしまう性格です。普通は誰もが気に留めないことを気にしてしまう性格です。水口君は沈黙、出身はどこなのと言われたとき、その沈黙はどういう意味なのかと思ってしまいます。何か深い意味があるのではないか、本当は別のことを聞こうとしているのではないかと考えます。些細なことを深く解釈してしまう性格です。この性格で良かったと思っています。恨んだこともありましたが、生かすことにしました。生かす方向に向けたから、これだけたくさんの文章が書くことができています。文章を書くことで気持ちが楽になりましたという言葉をいただくこともあります。考えすぎて疲れることもありますが、気づけるおかげで楽になることもたくさんあります。小さなことにこだわることを生かすか殺すかは自分次第です。生かす方向に向けて活用したいですね。小さなことにこだわる自分を喜ぶ。自分の可能性に気づく30の方法。その後、常識が分かっていないことは大切な長所の一つ。常識が分かっていないね。そう言われると落ち込みます。当たり前のことを自分だけが分かっていないような印象があります。仲間外れにされたような気持ちになります。しかし落ち込む必要はありません。常識が分かっていないのは素晴らしいことの一つです。いつまでも子供の心を持ち続けている証拠だからです。常識とは誰もが共通して持っているはずの知識や分別のことです。確かに社会の知識や分別がわかるのは大切なことです。常識があるおかげで社会をスムーズに生きていけます。しかし、程度によります。常識を学びすぎると童心を忘れてしまうという副作用があります。常識が頭に入るほど童心が失われ、決まりきった考えや行動しかできなくなります。ルールの通りに動く素晴らしさもあれば、ルールの通りにしか動けないつまらなさもあります。常識という枠にとらわれ、行動や考え方が形式的になって、発想力や想像力が乏しくなってしまうのです。大人になっても子供の心が残っているのは素晴らしいことです。単純なことに感動できます。物事を素直に楽しんだり喜んだりできます。子育ての時は子供の気持ちを理解できる親になるでしょう。常識が分かっていなくて大いに結構です。常識が分かっていないことも大切な魅力の一つなのです。常識が分かってないねと言われたら喜ぶ。自分の可能性に気づく30の方法。その6。あなたに足りないのは能力ではなく行動。 あなたに足りないのは能力ではありません。行動です。結果は能力があって残せるのではありません。結果は行動があって残せるものです。どんなに能力があっても行動がなければ結果も残せません。どんな能力も行動がなければ磨かれません。行動があってこそ能力が磨かれ、能力が磨かれるから結果が残せます。まず必要なのは行動することです。とにかく行動しましょう。ちょっとやってみようという軽い気持ちで十分です。軽い気持ちで様々なことを挑戦していくうちにできることが増えます。失敗してももう一度やってみようです。すぐ再挑戦をすれば落ち込む暇もありません。落ち込む暇がなければ再挑戦もしやすくなります。立ち直りが早くなれます。立ち直りに精神力は不要です。能力は行動しながら少しずつ身につきます。いつの間にかできることが増えて大きな能力が身についています。自分には能力がないと嘆く暇があるなら行動しましょう。行動があってこそ能力も磨かれるのです。能力より行動力を心がける。自分の可能性に気づく30の方法。その7。なぜお守りの効果は人によって違いがあるのか。神社ではお守りを買うことがあります。家内安全や商売繁盛など種類は様々です。お守りの力を信じますか？お守りの効果は人によって違いがあります。とても効果があったという人もいれば、全く効果がなかったという人もいます。中には逆に悪くなったという人さえいるようです。天と地ほどの差がありますね。なぜこれほど違いがあるのでしょうか。人によって信じる力が違うからです。いかに信じるかです。本当に効くのかなと疑っているとお守りの効果はありません。お守りの力を信じていなければ実生活に特別な変化はありません。むしろ疑うことでネガティブな力が働き、かえって生活が悪化することがあります。お守りを持つだけもいけません。持つだけの状態は疑っても信じてもいません。いつもと変わらない生活で終わりです。お守りは必ず効くと信じるから力が働きます。心の支えになるからです。心の支えになることでやる気や勇気が出てきます。私は今、お守りを持っている。きっとうまくいくはず。よし、やってみよう。そう信じて一歩踏み出します。いつもより活動的になります。その結果、実生活が向上したり、改善されたりして、より良い結果をもたらすのです。お守りを持つだけではいけません。お守りを持ち、お守りの力を信じて行動するからこそ、効果があるのです。お守りを信じて、行動する。自分の可能性に気づく30の方法。その8。根本的に無理である手応えを感じたときは、方向転換、という神様からのアドバイス。できないことがあっても、基本的には再挑戦です。諦めたら最後です。できないこととはいえ、何度も挑戦すれば、いつかできるようになるものです。人生では諦めずに再挑戦を繰り返すことが大切です。しかし、人生では稀に、これが当てはまらないこともあります。根本的に無理である手応えを感じるときです。勝てる気がしない。うまくいく気配がない。ピクリともしない。あまりにも大きな力の差を感じる。成功のめどが立たない。一つの目安として一生です。一生かかったとしてもうまくいく気配がないならこう考えましょう。 方向転換という神様からのアドバイスです。絶対に無理なことは早々に諦めるのも手です。無理なことはその事実を認めてうまくいく方向へ転換すればいいのです。能力がないことを認めるのも一つの能力です。時間も現実も待ってくれません。根本的に無理という手応えを感じることはむしろ素晴らしいことです。見方を変えれば喜ぶべきことです。無駄な時間やお金などを節約できるからです。得意な人に道を譲り、あなたは自分だからできる道に方向転換しましょう。人生を効率よく進むことができるようになります。根本的に無理な手応えを感じたときは方向転換する。自分の可能性に気づく30の方法。その9。自分はちっぽけな人間だに続く言葉は、でも大きな可能性がある。人生では自分の弱さを痛感する場面があります。大きな仕事に挑んでも一人の限界を感じて実現できなかった。やりたいことがあっても限界があって諦めざる得なかった。やる気を出して本気で挑んだものの自分の限界を感じて途中で失敗に終わる経験です。そんな挫折を味わった時、ふとこんなことを思います。自分はちっぽけな人間だ、と。非力な自分に気づいてしまう。つくづく弱い自分が恥ずかしく消えてしまいたい気持ちになる。自分一人でできることは範囲が限られています。どんなにやる気があっても、やる気だけではどうしようもないことがあります。体は一つしかありません。体力も技術もお金も自分一人には限界があります。限界を感じる経験があると、改めて自分はちっぽけな存在であると自覚します。弱い自分に気づかされると、無力感や絶望感が押し寄せ、落ち込むかもしれません。自分という存在なんて、この世から必要ないのではないか、とさえ考えてしまいがちです。しかし、自分はちっぽけな人間だ、と思った時が大切です。自分はちっぽけな人間だ、と思ったらそこで止めるのではなく、次の言葉を続けてください。でも、大きな可能性がある、と。ちっぽけな人間であっても、大きな可能性があります。可能性の種類は無限です。可能性の大きさに上限もありません。例えば、ちっぽけな人間でも、トレーニングを重ねれば、フルマラソンを完走することが可能です。毎日、コツコツ、トレーニングを積み重ねて、体力や持久力を鍛えていけば、以前はできなかったことができるようになるでしょう。ちっぽけな人間でも、複数人と協力すれば、大きな仕事でも、実現できるようになります。組織かなり法人かなり複数人と連携する仕組みを作れば一人ではできない大きな仕事でも実現できるようになります。ちっぽけな人間でも世の中を変える商品やサービスを送り出すことも可能です。筋肉の力は有限ですが脳の力は無限です。想像力や発想力を十分活かせば素晴らしいアイデアが思い浮かび芸術的で創造性の高い仕事ができるでしょう。たった一人でも、ゆくゆくは世の中にインパクトを与えることも可能になります。物理的には小さいな存在であっても秘めている可能性は大きいのです。どれだけ可能性を大きくできるかはあなた次第です。努力次第では驚くほど大きく膨らませることも可能です。力は有限でも可能性は無限です。自分に秘められた可能性に気づくことです。あなたはちっぽけな人間であっても大きな可能性があります。自分はちっぽけな人間だに続く言葉はでも大きな可能性があるなのです。自分はちっぽけな人間だと思ってもでも大きな可能性があるという言葉を続けてポジティブになる。自分の可能性に気づく30の方法。その10。 世間が決めた意見に振り回されると自分を見失う。世間が決めた意見に振り回されていませんか？私たちは世間が決めた意見に振り回されていることがあります。しかも気づかないうちにです。無意識のうちに振り回されていることが数多く存在しています。例えば、男らしさ、女らしさ、です。男なら青、女ならピンク、というのは世間が決めたことです。男なら強く、女なら優しく、というのも世間が決めた常識です。男は仕事、女は子育て、も世間が決めた常識です。言い方を変えれば偏見とも言えます。本当に自分が好きで選んでいることなのか、周りから言われているから選んでいることなのか、わかりにくいです。その他、長男らしく、次男らしく、学生らしく、社会人らしく、子供らしく、大人らしく、など、数多く存在します。生まれてから当たり前のように聞かされるため、疑うことなく、正しいと思いがちです。しかし、あくまで世間の意見であり、自分の意見ではありません。世間が決めた意見に振り回されると、自分を見失います。世間が良しとする考え方に重点を置くため、本当の自分が見えなくなるのです。世間が決めた意見に振り回されて、生きるのではありません。一番大切なのは、自分らしく生きることです。世間の声も大切ですが、自分の声は、もっと、大切です。自分の気持ちに正直になることが大切です。耳を澄まして聞くのは世間の声より自分の心の声です。今一度世間の声に耳を塞ぎ、自分がどういうことが好きなのか聞いてみましょう。自分の心の声は小さいです。耳をよく澄まさないと聞こえません。一人になると聞こえやすくなります。世間のざわめきが消えることで、今まで聞こえなかった自分の声だけが聞こえてきます。自分でも気づかなかった本当の自分が発見できます。大切な宝物なのです。世間が決めた意見に振り回されず、自分らしく生きる。自分の可能性に気づく30の方法。その11。そもそも本気は1日に数時間しかできないもの。本気の理想は一日中です。一日中本気になれば驚くほど現実が快適に進むことでしょう。しかし、あくまで理想であって現実的ではありません。そもそも本気になる時間は短いものです。スーパーマンもスパイダーマンも本気を出している時間は短いです。ウルトラマンも短い時間しか戦えません。どのヒーローを見ても本気を出している時間は短いです。本気になると体力の消費が激しくなるため、戦う時間も短くなってしまうのです。人間も同じです。一日中本気になるのは理想的ですが、現実的ではありません。一日中本気になる必要はありません。体力の限界があるため、一日ほんの数時間でいいのです。一日5時間だけの本気でもいいです。5時間が難しければ3時間でもいいでしょう。3時間が難しければ1時間でもいいです。短い時間ほどパワーが発揮しやすくなります。本気になる時間だけは目の前以外のことは一切忘れます。携帯電話もメールもチェックをやめます。音楽も聞かず、テレビも見ません。目の前のことだけに全神経と全力を集中しましょう。驚くべき成果を発揮できるのです。一日数時間だけ本気になる。自分の可能性に気づく30の方法。その12。失敗するのは怖くない。失敗を見られるのが怖いのだ。なぜ人は失敗を恐れるのでしょうか。つまずいて転んだ時を想像すればわかります。つまずいて転ぶと痛いですが、大したことではありません。 擦り傷が痛むかもしれませんが、絆創膏を貼っておけば、なんとかなります。本当は、転んだ姿を見られるのが恥ずかしいのです。周りに人がたくさんいるほど、情けない姿が強調され、恥ずかしくなります。擦り傷より何倍も痛いのです。失敗も同じです。私たちが恐れているのは失敗そのものではありません。実は失敗を見られるのが恥ずかしいのです。つまずいて転んだ姿を見られるのが恥ずかしいため失敗を恐れます。大勢の人から笑われて心が痛むのです。精神的苦痛は肉体的苦痛より長く深く痛みます。ではどうすればいいのでしょうか。度胸をつける修行だと思えばいいのです。恥ずかしさを我慢する修行です。度胸をつける修行だと思えば、失敗を見られても恥ずかしさを受け入れられるようになります。恥ずかしいほど度胸が身につくのです。見られていいではありませんか。見られたら見られたです。それもまた成長につながります。恥ずかしい姿を見られるのが怖くなくなったとき、あなたはとても強くなります。失敗を見られたときは、度胸を身につける修行だと考える。自分の可能性に気づく30の方法。その13。才能がないのではない。まだ見つかっていないだけ。私には才能がありません。いいえ、才能がないのは勘違いです。すべての人に才能があります。もしかして才能のことを世界で一番うまくできる能力と勘違いしているのではないでしょうか。誤解しています。才能はそれほど大げさなことではありません。他の人より上手にできることが才能です。才能とはいわば相性です。例えば人には相性というものがありますね。この人とはソリが合わないという人もいれば、この人とは自然と仲良くなれるという人もいます。相性がいい人とはあっという間に意気投合してすぐ仲良くなります。その相性は人だけでなく物事にもあるのです。いろいろなことに挑戦してみましょう。いろいろなことに挑戦するうちに、努力を少しするだけで大きく伸びる分野があるはずです。この分野は苦手だということもあれば、この分野なら得意だということもあるはずです。どんな人にも相性のいい人がいるように、どんな人にも相性がいい分野が必ずあります。ないと思うなら、まだ見つかっていないだけです。種類を問わず、いろいろなことに挑戦して、相性のいい分野を探しましょう。できるだけ早く行動した方が早く見つかります。相性のいいことを見つければ、時間、お金、体力を集中投資します。ぐいぐい能力が伸びて、他の人より上手にできるようになります。それが才能なのです。必ず才能があると信じて、相性のいい分野を探す。自分の可能性に気づく30の方法。その14。年齢を聞くと若いとしか答えない人がいた。そういう彼は確かに若かった。以前年齢を尋ねると面白い答え方をする人がいました。若いとしか答えてくれないのです。いくつですかと聞いても見ての通り若いよ。わはは、とだけ言います。わはは、がすごくいいです。白髪混じりのひげを生やしていたので、おそらくそれなりの年齢だったのではないかと思います。見た目からすると、中年くらいと思われますが、答えてくれません。何度聞いても、答えてくれません。だんだん、年齢を聞いている自分の方が恥ずかしくなってきました。年齢を聞いて何をどうしようというのでしょうか。私の中でハッと気づくものがありました。確かに年齢なんてどうでもいいねと気づいたのです。発想が若いのは心が若いです。 そういう発想といい、大胆な発言といい、確かに若々しいです。年齢はただの数字です。自分が若いと思えば、いつまでも若々しくいられます。年齢を口にしただけで、若い、古いと思われるのもおかしな話です。若いよ、という答え方は、これからの新しい年齢の答え方です。年齢はいくつですか？若いですよ。それでいいと思いませんか？年齢を聞かれたら、若いです、と答える。自分の可能性に気づく30の方法。その15。チャンスをリスクと呼び間違えていませんか？私たちはリスクのほとんどを大げさに考えすぎています。リスクを改めて考えると、些細なことを大げさに考えていると気づきます。たとえ失敗しても、やり直しができるならリスクではありません。リスクという響きだけが一人歩きをして必要以上に恐れている状態です。よくよく考えると、リスクのほとんどは些細なことです。しかし、中には些細なことどころか、チャンスということもあります。もし、リストラされたらどうしよう、と思いますが、転職のチャンスとも考えられます。振られたらどうしよう、と思いますが、もっといい恋人を探すチャンスになります。お金がなくて大変だと思いますが、節約術を磨くチャンスとも言えますね。発想を変えればリスクはチャンスでもあるのです。チャンスをリスクと呼び間違えていませんか？チャンスをリスクだと思い込むなんて、そんな話です。不運どころか幸運です。リスクの中にある可能性に気づきましょう。パッと明るくなれます。今あなたはリスクを負っているのではなく、チャンスを得ているのです。リスクに秘められたチャンスに気づく。自分の可能性に気づく30の方法。その16。幸せに生きるための理想的なペースとは。幸せに生きるための理想的なペースはどのくらいでしょうか？効率よく進めることでしょうか？慎重に進めることでしょうか？もちろん仕事や家庭の事情などでベストなペースもそれぞれ異なることでしょう。しかし、幸せに生きるための理想的なペースという点では、答えは一つしかありません。マイペースです。自分の人生ですから、自分らしいペースがベストです。幸せは自分の心で感じるものですから、自分にとってちょうどいいペースで進むことが大切です。急がず焦らずという理想的な状態です。世間や周りに流されず、自分らしいペースで進みましょう。自分らしいと思えば全て正解です。マイペースに進めると、物事が全て自分らしい状態で順調に進むようになります。マイペースこそベストペースです。私たちはマイペースという言葉を知っているにもかかわらず、心がけていないことが多いです。マイペースは大切だねと言いながら思っているだけになっていませんか？思っているだけではよくありません。実際に行動に移してこそ意味があります。さあ、今日も一日が始まりました。元気よく、マイペースで行きましょう。自分が自分らしく生きる最高の指針なのです。幸せになるためにマイペースを大切にする。自分の可能性に気づく30の方法。その17。動揺する経験がないと精神力は鍛えられない。私たちは今守られて生きています。家庭に守られたり、学校に守られたり、会社に守られたりです。親、友人、先生、上司などに守られています。たくさんのことに守られているおかげで、今日も動揺することなく平凡な一日を過ごすことができています。もはや無菌状態です。 問題なく過ごせるのは素晴らしいですが、守られすぎるのも困りものです。守られすぎると精神力が低下します。些細なことでひどく取り乱してしまい、自分のコントロールが下手になるのです。無菌状態にいると免疫力が低下するのと同じです。免疫力をつけるには菌が必要であるように、精神力を身につけるためには傷が必要です。たまには守られていないところに出かけましょう。必要なのは動揺する経験です。人生は経験が大切だねと思いながら動揺することを恐れていませんか？動揺する経験がないと精神力は鍛えられません。たまには動揺を経験することで精神力が身につきます。守られていない場所に行くと精神的に動揺します。ムカッとしたり、怖がったり、恥ずかしがったり、驚いたり、焦ったりできるような経験です。誰かに誘われてから行動するのではありません。自分から行動するから意味があります。自分から飛び込むから勇気が身につきます。動揺する経験に飛び込むことで精神力は鍛えられます。自分の可能性が広がるのです。たまには動揺する経験をしに行く。自分の可能性に気づく30の方法。その18。あなたに足りないのは自分に拍手をする習慣。突然ですが拍手をしてみましょう。パチパチ、パチパチ。誰に拍手をするのかというと自分に対してです。他人に拍手することはあっても自分に拍手することは少ないのではないでしょうか。自分で自分に拍手するのはおかしいことではありません。本来、自分のことを一番よく知っているのは自分です。自分の努力や苦労は自分が一番よく知っていますから、拍手も自分がするものです。自分を褒めるときには拍手をするだけです。パチパチ、パチパチという拍手の音を聞けば、自分が褒められている気分になれます。恥ずかしいことではありません。人から褒められると嬉しいように、自分で自分を褒めると嬉しくなります。やる気がどんどんみなぎり、もっと頑張ろうという気力が湧いてくるのです。あなたに足りないのは自分に拍手をする習慣です。何かをやり遂げた時には自分に拍手を送りましょう。一つ、いい習慣がわかりましたね。おめでとうございます。では拍手をしましょう。パチパチ、パチパチ。自分に拍手をする。自分の可能性に気づく30の方法。その19。これなら自分にもできそうだと思った時は、あなたの才能が反応した瞬間。自分の中にはどんな才能があるのか。それを知る手がかりは、ある日常の一瞬に存在します。テレビ番組で、ある分野におけるプロを紹介する場面を見かけることがあります。プロが考え方、心がけ、仕事術など、様々な紹介があるでしょう。それを見ているとき、これなら自分にもできそうだ、と思う瞬間はありませんか？プロには失礼なのですが、時間をかけて努力すれば、自分にもできそうな感覚を抱くことがあります。この瞬間なのです。もし、自分に全く才能がなければ、これなら自分にもできそうだ、とは思いません。どんなに頑張っても、自分には絶対無理だ、と思うはずです。これなら自分にもできそうだ、と思った時は、あなたの才能が反応した瞬間です。つまり、あなたにもその才能の目がある証拠なのです。さて、ここからが大切です。これなら自分にもできそうだと思って何もしないか、実際に挑戦してみるかです。何もしなければ新しい展開はないでしょう。テレビ番組の内容を楽しんで終わりになるだけです。一方で、実際に取り組めば才能を見出すきっかけになる可能性があります。 最初はなかなかうまくできなくても、途中からぐっと伸びることもあるでしょう。実際にやってみて、やはり自分には合わないと思えばやめればいいだけです。これなら自分にもできそうだと思った瞬間を生かすか殺すかはあなた次第です。試してみるだけの価値はあるはずです。これなら自分にもできそうだと思った瞬間を確かめて、自分の才能を見つける。自分の可能性に気づく30の方法。その20。運の悪い話は人生における禁句の一つ。運の悪い話ばかりをしていませんか。運が悪く貧乏の家庭に生まれた。運が悪く就職がうまくいかなかった。運が悪くくじに外れた。確かに人生では運の悪いこともあります。しかし、いかに自分の運が悪いのかをわざわざ口に出す必要はありません。運が悪い話をするとさらに悪くなります。自分は運が悪いなと思うと暗い雰囲気が漂います。暗い雰囲気が漂うと周りから近寄りがたいと思われる一方、マイナスの出来事を引き寄せます。暗い雰囲気には暗い出来事がお似合いです。運の悪い話をして暗い雰囲気を漂わせてしまうと悪い運を引き寄せてしまうのです。運の悪い話は人生における禁句の一つです。思う必要も話す必要もありません。運が悪かった話より運が良かった話をしましょう。恵まれていることを思い出し話すだけでいいのです。神様は明るい話をする人が好きです。明るい雰囲気には明るい出来事がお似合いです。運のいい話をすると雰囲気も明るくなります。雰囲気が明るくなると運のいいことがどんどん引き寄せられてきます。運は偶然ではありません。自分で作るものです。運がいい話をすることが最高の運気アップの方法です。一日一回は運のいい話をしましょう。運が悪かった話はせず、運が良かった話をする。自分の可能性に気づく30の方法。その21。結果が出ないのではない。誰よりたくさんの下積みを積んでいる最中なのだ。なかなか結果が出なくて悩んでいませんか。誰より結果が出るのが遅いとなおさら焦ってしまうでしょう。大丈夫です。結果が出なくて焦り始めた時はこう考えましょう。下積みを積んでいる最中なのだと。結果は早く出せばいいわけではありません。大切なのは誰より大きな結果を出すことです。誰より結果が出るのが遅ければ、誰よりたくさんの下積みを積んでいる状態です。誰よりたくさんの下積みを積んでいる分、結果が出る時には大きいのです。今でこそまだ結果は出ていませんが、出る時には一気に出ます。ダムが決壊するかのようにです。早く結果が出た人を一気に抜き去ります。誰よりたくさんの下積みを積むことは大切なことです。人生で冷静さを失ったら終わりです。焦って早く結果を出そうとすると、かえって質の低いものが出てしまいます。早く結果を出す人に振り回されないことです。結果が出ないときは下積みの時期であると考えることです。焦らず、コツコツ実力をつけていきましょう。いつか必ず花開く時がやってきます。もうしばらくすれば先に結果が出た人を抜き去る快感が味わえます。なかなか結果が出ない時は誰よりたくさんの下積みを積んでいるのだと考える。自分の可能性に気づく30の方法。その22。普通に嘘をつくのはいけない。大げさな嘘をつくのはいい。嘘をつくのはよくありません。普通に嘘をつくと誰かが傷つきます。 しかし、普通の嘘はダメでも、大げさな嘘をつくのは OK です。同じ嘘でも意味合いが違います。大げさな嘘はもはや冗談です。聞いた瞬間、明らかに嘘だとわかります。嘘であると相手がはっきりわかるなら、傷つくことはありません。大げさな嘘は周りの人を笑わせたり、楽しませたりできます。例えば、友人を食事に誘うときです。普通のレストランを知っているよと誘うのではつまらないです。普通ほどつまらない言葉はありません。普通なら別に行きたくないと思ってしまいます。普通のレストランにもかかわらずテンションが下がります。そういう時こそ大げさな嘘です。世界一おいしいレストランを知っているよと言って誘ってみましょう。大げさな言葉から明らかに嘘とわかります。しかしそう言われるとテンションが上がります。よし、じゃあ行ってみようではないかと乗り気になります。大げさな嘘は自分も相手もパッと明るくなれます。嘘も一線を越えると人を幸せにするのです。大げさな嘘をついて楽しませる。自分の可能性に気づく30の方法。その23。コミュニケーションとは話の理解だけだと思っていませんか？人と話をする第一は相手の話をよく聞くことです。話をよく聞いて理解しないことにはコミュニケーションが成り立ちませんね。話をよく理解できると返事や相槌も上手くなるでしょう。しかし話の理解さえできれば十分かというとそうではないのです。話の理解ばかりに重点を置くとどうなるでしょうか。話の内容がわかりました、言いたいことが理解できました、で終わりです。会話が淡々と流れ、堅苦しいです。悪くないけど、良くもない状態です。何かが足りません。大切なことが抜けています。気持ちの理解です。コミュニケーションとは話の理解だけでなく、気持ちの理解も大切です。車の両輪のようなものです。両方があって初めて前に進みます。どういう気持ちだったのかなと意識をしながら話を聞くと共感しやすくなります。寂しかったね、大変だったね、怖かったね。気持ちの理解を心がけると気の利いた返事もしやすくなります。話の理解と気持ちの理解の両方があって初めて心地よいコミュニケーションが成り立つのです。これからは今まで足りなかった気持ちの理解に意識を向けましょう。たわいない共感の一言でいいのです。私たちは日常、気持ちを共有したいから話をします。楽しい時には一緒に笑い、悲しい時には一緒に悲しみましょう。気持ちを共有できれば一緒にいたいと思い、人間関係も良くなるのです。話の理解だけでなく、気持ちの理解まで心がける。自分の可能性に気づく30の方法。その24。実力がないから落選したのではない。実力がありすぎたから落選したのだ。あるところにコンテストに落選した2人の画家がいました。一人の画家はひどく落ち込み、こう言いました。コンテストに入賞しないなんて自分には才能がないのだろう。青ざめた顔でため息をつきました。その後も何度もコンテストに応募しましたが、いつも落ちてばかりです。もうダメだ。完全に自信をなくした。途方に暮れてついに画家になる夢を諦めました。持っている色彩用具を全部捨てて、全く別の道を歩み始めました。もう一人の画家は違いました。コンテストに入賞しないことを喜んだのです。担当者の理解を超えるハイレベルの感性を持っている証拠だ。自分はきっと大物になると考えていたのです。 入賞しないのは自分のレベルが高すぎるせいだろう、という発想です。その後も何度もコンテストに応募しましたが、いつも落ちてばかりです。落選するたびに喜びました。そうして彼は勢いをつけて独自の世界観を作り出しました。独自の世界観が珍しく、しばらくして彼は世界的に有名になりました。その画家こそフランスの印象派の画家、ルノアールだったのです。落選すれば自分には計り知れない実力があるのだと考える。自分の可能性に気づく30の方法。その25。本当の熟練者とは初心の気持ちを抱き続けられる人のことを言う。ビギナーズラックを経験したことはありますか？ビギナーズラックとは、賭け事などで初心者が好結果を収めることを言います。初心者は勝負に対して真っ白な状態で挑みます。先入観も戦術も価値観もありません。その状態が勝負に対して有利に働き、初心者にもかかわらず大勝利を収めることがあるのです。ビギナーズラックがいつまでも続いてほしいのですが、その名の通り、ビギナー、初心者の時だけです。慣れ親しんでくるほど、だんだん詳しくなります。詳しくなると、余計なことを考えてしまうようになり、かえって勝負に弱くなることがあります。知識や技術の向上も大切です。それ以上に大切なのは、初心の気持ちを抱き続けることです。初心の気持ちを抱き続けることは、知識や技術の向上より難しいです。熟練者とは、知識や技術が洗練されている人のことではありません。本当の熟練者とは、初心の気持ちを抱き続けられる人のことを言います。熟練者ほど、戦いに挑むとき、頭を真っ白にします。初めて、経験したときと同じ気持ちになります。初心の気持ちを忘れなければ、熟練者でもビギナーズラックが当たります。初心の気持ちを抱き続けることが、知識や技術を超える最後の切り札になるのです。初心の気持ちをいつまでも抱き続ける。自分の可能性に気づく30の方法。その26。本当のプライドとは、プライドを捨てることを言う。人と喧嘩をして謝れない人には共通点があります。プライドが高いのです。プライドがあり、なかなか謝りません。謝ると自分が負けることになるため、何が何でも謝らないと意地を張っています。勝ち負けを意識するプライドは誤ったプライドです。プライドではなく、頑固です。頭が固くなっていて、柔軟な考えができなくなっています。頭が固くなっているため、自分の誤った考えにすら気づきません。もはや末期症状です。意地を張っているから得られる協力が得られず、できる成長もできません。孤立してしまうのです。では、本当のプライドとは何でしょうか？本当のプライドとは、プライドを捨てることを言うのです。これが一番難しいです。人生を快適に生きるためには、仲の悪い人を一人でもなくすことです。仲の悪い人は一人も作らない、と意識することが大切です。協力者が一人でも多くいれば、それだけ人生は生きやすくなります。素晴らしいことです。どうせ、プライドを持つなら、謝らないプライドより、謝るプライドを持つべきです。人と喧嘩をしたとき、プライドを捨てて、謝りましょう。プライドを捨ててでも、謝って、仲直りするぞ、という意気込みです。そういう人は、きちんと、仲直りができます。これが、本当のプライドなのです。プライドを捨てるプライドを、持つ。自分の可能性に気づく30の方法。その27。壁を乗り越えなければ、また同じ壁にぶつかる。 人生で壁にぶつかった時どう出るかです。壁にぶつかれば別の道に進めます。壁を避ける生き方をすれば人生をスムーズに進められるでしょう。しかし別の道へ進む前に本当に壁を越えることができないのかよく考えることが大切です。壁を乗り越えなければいずれまた同じ壁にぶつかります。人生には似たような壁がたくさんあります。逃げて一時的に楽になってもしばらくすればまた同じ苦しみがやってきます。今一度立ち止まって考えてみましょう。なぜその壁が目の前にあるのかです。実は神様があなたに成長してほしいから用意された壁です。神様は人に強くなってもらおうと時々壁を与えます。障害物という壁です。神様は人に乗り越えられない試練は与えません。勇気を出したり知恵を振り絞ったりすれば乗り越えられるはずです。逃げるのは簡単ですが、何とかして乗り越えられないか全力で考えてみましょう。自分一人でできなければ友人と協力してもいいでしょう。少しタイミングをずらせば何とかなるかもしれません。人生とは壁を壊すためにあります。今目の前にある壁は自分そのものです。自分という壁を壊して自分を乗り越えるチャンスなのです。壁にぶつかった時は逃げるより乗り越えられないかと考える。自分の可能性に気づく30の方法。その28。立派という響きに人生を踊らされていませんか？多くの人は立派に生きようとします。もちろん立派であることは素晴らしいことです。人としての手本となるような生き方をすれば多くの人から尊敬を集めるでしょう。しかし立派に生きるのは疲れます。周りからどう見られているかを常に気にしなければいけません。常にうまくやり遂げなければいけない。かっこ悪い姿を見られてはいけない。立派だねという一言が言われたいために人はどれほど苦しむのでしょうか。立派という響きは立派ですが、これほど苦しい生き方はありません。立派だねと言われる欲は捨てることです。役立ちません。むしろ人生を苦しめるだけです。では、どういう生き方をすればいいのでしょうか。伸び伸びする生き方です。無理をせず、自分らしく伸び伸び生きることが大切です。人がどういう時に最も成長するのかというと、伸び伸びしている時です。自然界にある植物はどれも伸び伸び生きています。伸び伸び生きているから花本来の美しさが十二分に表現されています。人も同じです。伸び伸び生きる時、その人本来の美しさが十二分に表現されるようになります。伸び伸び生きるから能力も伸びるのです。眠っていた可能性が表に出て伸びていきます。結果として立派な状態になるのです。立派な生き方より伸び伸びした生き方をする。自分の可能性に気づく30の方法。その29。なぜ見えない努力をする人は必ず報われるのか。見えない努力をどれだけたくさんしていますか。多くの人が見えない努力より見える努力をしがちです。見える努力をした方がよく褒められます。偉いね、すごいね、頑張っているねと言われると嬉しいですね。褒められるとやる気も出ますから余計に頑張りたくなるでしょう。しかし見える努力には重大な欠点があります。集中しにくいことです。人前ではやる気が出ますが、人のいないところではサボってしまいます。褒められるためにしている努力ですから、見てくれる人がいないとやる気が起きないのです。人からどう見られているかをいつも気にする必要があるため集中もしにくいです。本当に集中するためには見えない努力が必要です。 人が本当に集中するためにふさわしいのは一人になることです。自分一人で努力するからよく身につきます。一人になる時間ですから誰にも見られません。誰にも見られないため褒められることもありません。孤独との戦いですが、自分に集中できているため、最も可能性が伸びやすい状態なのです。褒められなくていいのです。自分さえ、自分は努力していると分かっていれば十分です。他人から褒められなければ、自分で褒めればいいだけです。見えないところでいかに努力しているかが本人の成長につながります。見えない努力がたくさんある人は必ず報われます。なぜ見えない努力をする人は必ず報われるのか。見えない努力を続けていると自然と体の外に現れます。発言が鋭くなったり、態度が堂々としたり、生き方がしっかりしたりします。努力は見えなくても人の成長として見えるようになります。見る人が見れば見えないところで努力しているんだねと分かってくれるのです。見えない努力をたくさんする。自分の可能性に気づく30の方法。その30。あなたはまだ本気になっていない。あなたはまだ本気になっていません。本気になりたいな、とだけ思っています。本気とは冗談や遊びではない真剣な気持ちを抱くことです。物事に全力で取り組むことです。スピードと勢いをつけることです。もっと本気になりましょう。もし本気になればあなたはとても変わります。本気になった瞬間、この世に怖いものがなくなります。やれば何でもできそうな気がします。記憶力や集中力が何倍にもアップします。可能性は広がります。せっかく生きているというのに本気にならないのはもったいないです。いつかやろうではなく今やろうです。そう思うことが本気ということです。さあ本気になる時が来ました。この文章を読み終わると同時に本気になって行動しましょう。もっと本気になる。自分の可能性に気づく30の方法。まとめ。その1。苦労や努力を楽しめることを探す。その2。人生というゲームを楽しむ。その3、泣き虫になる。その4、小さなことにこだわる自分を喜ぶ。その5、常識が分かってないねと言われたら喜ぶ。その6、能力より行動力を心がける。その7、お守りを信じて行動する。その8、根本的に無理な手応えを感じたときは方向転換する。その9、自分はちっぽけな人間だと思っても、でも大きな可能性があるという言葉を続けてポジティブになる。その10、世間が決めた意見に振り回されず自分らしく生きる。その11、一日数時間だけ本気になる。その12、失敗を見られた時は度胸を身につける修行だと考える。その13、必ず才能があると信じて相性のいい分野を探す。その14、年齢を聞かれたら若いですと答える。その15、リスクに秘められたチャンスに気づく。その16、幸せになるためにマイペースを大切にする。その17、たまには動揺する経験をしに行く。その18、自分に拍手をする。その19、これなら自分にもできそうだと思った瞬間を確かめて自分の才能を見つける。 その20、運が悪かった話はせず、運が良かった話をする。その21、なかなか結果が出ないときは、誰よりたくさんの下積みを積んでいるのだと考える。その22、大げさな嘘をついて、楽しませる。その23、話の理解だけでなく、気持ちの理解まで心がける。その24、落選すれば自分には計り知れない実力があるのだと考える。その25、初心の気持ちをいつまでも抱き続ける。その26、プライドを捨てるプライドを持つ。その27、壁にぶつかったときは逃げるより乗り越えられないかと考える。その28、立派な生き方よりのびのびした生き方をする。その29、見えない努力をたくさんする。その30、もっと本気になる。